今日はヨハネの手紙第2です。このところには神の真理について語られています。一節を見ますと、選ばれた婦人とその子供たちへという言葉が出てきます。おそらくこの選ばれた婦人というのは非常に信仰の熱心な女性の信徒だったのではないだろうかと思われます。そしてまたその子供たちへ、ただ肉親の子供というだけではなくて、信仰においてこの父なる神様との交わりが与えられたクリスチャンを指しているのかもしれないと思われます。4節のところにも、あなたの子供たちの中にいるのを知って私は大いに喜んでいますという言葉が出てきているわけですけれども、このヨハネの第二の手紙はこの公にされて、また聖書の中にも加えられている、私たちに伝えられているこの愛の手紙であるわけです。そして真理という言葉が何回か出てきているわけですけれども、おそらくこの真理というのはこの世の真理やまた人間の真理というよりはむしろ神の真理、そしてイエス・キリストご自身が、私は道であり真理であり命である、誰でも私に言われなければ父の身元に来ることはできないと言われましたけれども、この真理は神に属する真理であり、そしてまた真理の御霊という言葉も聖書の中にも出てくるわけですかけれども、これはもう神様に属する真理である。そして私たちはその真理の中に生かされるということを知らなければならないわけです。2節には、真理は私たちのうちにとどまりとあり、また3節のところに、真理と愛のうちに私たちと共にありますように。ですから神の真理は常に私たちのうちに与えられて、そしてまた4節のところに、道から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちとあるわけですけれども、真理のうちを歩む、神様が願っておられること、そしてまた求めておられるその真理の中に私たちが生活をするということであるわけです。そしてまた命令という言葉も4節また5節のところに、新しい命令、そして初めから持っていた命令というふうに出てくるわけですけれども、その命令とは何か。5節の終わりに、私たちは互いに愛し合いましょう。神の命令というのは、愛するということであり、またイエス・キリストは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ですから神様が私たちに命令されておられることは、愛し合うということであるわけです。しかしその愛を行わないという人たちもいた。それは7節のところに、人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となっておられたことを告白しない者たちと出てくるわけですけれども、このイエス・キリストが人となってこられた神の御子であり、そしてまた十字架にかかって私たちの罪を許してくださった、この十字架っていうのはもう言うなれば愛の結晶、愛の実践であるわけです。自分を捨てて、また罪を犯した者たちを許すという神の愛が表された、それが十字架であるということです。しかしそれを否定する者はまさに惑わす者であり、反キリストということになるわけです。ヨハネもまた、彼はかつては怒りの子であったわけですけれども、愛の使徒として変えられた。8節に、私たちが労して得たものを失わないように、神様がこんな自分をも愛してくださっておられる、その愛を彼は豊かに受けたわけですし、この豊かな報いという言葉が出てくるわけですけれども、やがて私たちは天の御国において神様のその栄光、そしてまたこの変わることのない神様の大いなるご愛に私たちは永遠に預かることができる、 それが豊かな報いであるということです。たとえこの世で苦労し、自分は何一つ良いことを得ることはできなかったということがあったとしても、私たちは天において大いなる報いに預かることができるということであるわけです。そして旧説のところに、キリストの教えにとどまらないもの、それはすなわちこの愛するということとはまた逆に、このしなければならない、ある意味それは律法主義、そういうような人たちもいたわけです。十節には、あなた方のところに来る人でこの教えを携えていない者は家に受け入れてはいけません、この神の愛を解かないで、むしろもうこうしなければいけないんだというような言う人は家に受け入れてはいけません。家っていうのは、おそらくこれは家の教会を指していたんではないだろうか考えられるわけです。ただ単なる個人の家を訪問するというのではなくて、この時代教会という街道はなかったわけです。それぞれの個人の家で、最初はユダヤ人の街道で交わりを持っていましたけれども、クリスチャンはそこから追い出されてしまった。もう公共のところで礼拝することはできない、それぞれ個人の家を開放してそこで集まっていた。ですからこの聖書に家と出てくるのは、単なる個人の家というよりはむしろクリスチャンが集まって礼拝をする、そういうところに受け入れないということであるわけです。11節には、その悪い行いを共にすることになります、律法主義に陥ってしまう、こうしなければいけない、こうあらなければならない。イエス・キリストはまさに律法の鎖を打ち破って、解き放って、私たちを自由にし、神様の愛の中に生きるものとしてくださったということであるわけです。12節のところには、この書くべきことがありますが、神と罪ではしたくありません、私たちの喜びが満ち溢れるためにとヨハネは言いましたけれども、喜びが満ち溢れる、それが一つの大切な目的であるわけです。私たちは日々の生活の中でこの喜びに満たされているでしょうか。神が私を愛してくださっておられる、そしてまた私たちも互いにこの神の愛をいただいて愛するものとされる、それが私たちの喜びということであるわけです。私たちも常にこの愛の喜びに満たされるものでありたいと思います。